77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました、 FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。10月18日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さてですね、今日はですね、実はたくさん映画をご紹介する作品ありますので、早速ご紹介していきたいと思います。前半は素敵な音楽のドキュメンタリー映画2作品ご紹介しますね。 ECM レコードサウンズ&サイレンス。ヨーロッパを代表する名門レコードレーベル ECM レコードのドキュメンタリー映画。クラシック音楽とジャズの演奏家として活動していたマンフレート・アイヒャーが1969年にドイツのミュンヘンで立ち上げた ECM レコード。創立時のコンセプトは静寂の次に美しい音楽で、その透明感のあるサウンドと澄んだ音質、洗練されたジャケットデザインは世界中の音楽ファンやアートファンを魅了してきました。キース・ジャレット、ザ・ケルンコンサートやチック・コリア、パッド・メセニーなどジャズの名盤のみならず、アンビエント・ミュージックやワールド・ミュージック、トラットなど幅広い音楽に貢献し、1984年には現代音楽に焦点を当てたレーベル ECM ニューシリーズも創設しました。スイスのペーター・グイヤーとノルベルト・ビドベールの共同監督によるこの作品では、現代音楽を代表するプロデューサーとなったアイヒャーが世界のさまざまな場所で音楽を作り出す瞬間を捉え、多くの名盤を生んだ ECM レコードの秘密に迫ります。この作品はレーベルの歴史をこう紐解くというよりも、音楽を作り出す風景を映し出す内容といった感じでした。音楽が生まれる瞬間、音へのこだわりなんかが映し出されていて、音楽ってこんな風に作り出されているんだなってこう音楽作りの情熱が感じられる作品でした。こういう作品を見ると音の感じ取り方とかが違ってきますよね。この作品を見てじっくりと音楽を聴いて、またそのより世界観に浸れると思いますので、ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。 ECM レコードサウンズ&サイレンス、こちらは全国順次公開中で、九州では福岡のキノシネマ天神などで公開になります。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。続いての作品は恋するピアニスト藤子ヘミング。90歳を超えても世界中で精力的に演奏を続け、2024年も多くの公演を控えていた中で逝去した藤子ヘミング。サンタモニカ、パリ、東京に家を持ち、愛する猫や犬に囲まれてピアノを弾く毎日が彼女の愛すべき世界だったという2024年4月に92歳でこの世を去った世界的ピアニスト藤子ヘミングさんの日々を見つめたドキュメンタリー映画です。2018年に公開されロングランヒットを記録したドキュメンタリー映画藤子ヘミングの時間の小松総一郎監督が2020年から4年間にわたる旅路を撮影、戦時中を過ごした岡山に残されているピアノとの再会、父や弟との思い出、コロナ禍での暮らしと祈りを捧げる演奏、思い出の地横浜でのドラマティックなステージ、 そして秘めた恋の話など、いつの時代もどこで暮らしても自分らしく生きてきた彼女の姿を 4K カメラで撮影したダイナミックな演奏シーンを盛り込みながら映し出します。2023年3月のパリコンセルバトワール劇場でのコンサートでは、ラ・カンパネラ、別れの曲、月の光など数々の名曲を披露しました。私ですね、一度生で藤子さんの演奏を聞きたいってこうずっと思ってたんですよ。でもですね、もう見ることなく、もう藤子ヘミングさんの訃報を知った時はですね、本当に残念でしょうがなかったです。まあ、自分らしく生きてきた藤子ヘミングさん、もう本当に素敵でかっこいい、まあ、そして彼女の素晴らしい演奏、もうぜひですね、こちらは大きなスクリーンでお楽しみいただきたいと思います。恋するピアニスト藤子ヘミング、こちらは全国順次公開中で、長崎では12月6日から長崎セントラル劇場で公開になります。ぜひ劇場でお楽しみください。ミカのフラワーシネマ、最新作映画ご紹介します。ソー X、 猟奇殺人鬼ジグソーが仕掛けた死のゲームを描くスリラー映画ソーのシリーズ第10作目。大ヒットを記録したシリーズ第1作ソーとその続編ソー2の間に位置する物語で、ジグソーにとって最も個人的な知られざるゲームの顛末を描きます。ソー6、ソーザファイナル 3D のケビン・グルダート監督がメガホンを取り、ジグソーことジョン・クレーマー役のトビン・ベルと、アマンダ役のショーニー・スミスが引き続き同じ役を演じています。またまたですね、とんでもなくワッとなる内容でしたけれども、こちらの作品でまた人気ポッドキャスト番組昭和オカルト奇譚の映画特集で、私パーソナリティのマサ君とヤス君と楽しくおしゃべりしています。この番組の映画顧問させていただいてるんですけれども、ただいま絶賛配信中ですので、ぜひ昭和オカルト奇譚の方でもソー X の紹介お楽しみください。ソー X、 こちらは東宝シネマズ長崎ほか全国で公開中です。続いての作品はパミョ。ムーダンのファリムと弟子のボンギルは、後継ぎが代々謎の病気にかかるという奇妙な家族から高額の報酬と引き換えに依頼を受けます。先祖の墓が原因であることがすぐに判明し、お金の匂いを嗅ぎつけた風水師3族と葬儀師4軍も合流。4人はお祓いと改装を同時に行うことにするんですが、墓を掘り起こす儀式を始めた矢先、不可解な出来事が彼らを襲うという2人のムーダンと風水師、葬儀師が掘り返した墓に隠された恐ろしい秘密を描き、韓国で観客動員1200万人の大ヒットを記録したサスペンススリラーで、監督脚本はブリースと悪魔を葬る者のチャン・ジェヒョンがメガホンを取っています。三毒をオールドボーイのチェン・ミンシク、ムーダン・ファリムをドラマトッケビ、君がくれた愛しい日々のキム・ゴウン、葬儀師四軍をコンフィデンシャルシリーズのユ・ヘジン、ボンギルをドラマザ・グローリー輝け式復讐のイ・ドヒョンが演じています。この作品ホラー映画ではあるんですけれども、怖いというよりも物語に引き込まれた作品でした。なんせですね、キャストの皆さんの演技がすっごく良かったんですよ。あまり前情報を入れない方が楽しめると思います。ぜひ劇場でお楽しみください。パミョ、こちらはユナイテッドシネマ長崎ほか全国で公開中です。続いての作品はマル。美大を卒業したもののアートで成功できず、人気現代美術家のアシスタントとして働く沢田、独立する気力さえも失い、言われたことを淡々とこなすだけの日々を過ごしていました。そんなある日、彼は通勤途中の雨の坂道で自転車事故に遭い、右腕に怪我をしたために職を失ってしまいます。部屋に帰ると床には一匹のアリがいて、そのアリに導かれるように描いた丸が知らぬ間に SNS で拡散され、彼は正体不明のアーティスト沢田として一躍有名人に。 社会現象を巻き起こして誰もが知る存在となる沢田でしたが、徐々に丸にとらわれ始めというカモメ食堂彼らが本気で編む時はの荻上直子さんが監督脚本を手掛け、堂本剛さんが27年ぶりに映画単独主演を務めた奇想天外なドラマです。まあ、その他のキャストには綾野剛さん、吉岡里帆さん、森崎ウィンさん、小林さとみさんなどが出演しています。まあ、さらに堂本さんがエンドリケリー堂本剛として音楽も担当されているのも注目です。まあ、これですね、作品なんとも不思議な空気感に包まれたような感じでした。まあ、久しぶりの堂本剛さんの演技なかなか良かったですし、綾野剛さんとかあの吉岡里帆さん、森崎ウィンさんの、まあ、それぞれ個性的な役どころがなんとも印象的でした。まあ、それで言うと役者さんの、ね、演技を楽しめる作品だとも思います。ぜひ劇場でご覧ください。マル、こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、他全国で公開中です。もう一つ紹介します。ボルテス5レガシー。ボアザン製のプリンスザルドル率いる軍隊が地球を襲撃してきます。通常の兵器では全く歯が立たないんですが、スティーブ、ビッグバード、リトルジョンのアームストロング3兄弟とマーク・ゴードン、ジェイミー・ロビンソンの5人は秘密裏に製造されていた5機のマシンに乗り込んで出撃します。敵は勝利を確実にするためより巨大なロボットビーストファイターを繰り出し、5人はそれに対抗すべくレッツボルトインの掛け声とともにマシンを合体させ、巨大な人型ロボットボルテス5となって立ち向かうという1970年代に日本で放送された長浜忠夫監督による名作ロボットアニメ超電磁マシーンボルテス5を約半世紀の時を経てフィリピンで実写映画化。まあ、フィリピンではオリジナル版のテレビアニメが熱狂的な支持を集め続けていて、2023年に実写版テレビシリーズ全90話と本作が制作され、オリジナル版の熱心なファンだというマーク・ A ・レイエス監督がメガホンを取り、日本の劇場公開版にはフィリピン版にはなかったシーンの追加を含む再編集が施されました。そしてですね、フィリピンでは主題歌は第二の国歌とも言われるくらい浸透しているそうですよ。私実は戦隊もの大好きなんですよと言いながら、まあ、ボルテス5のことはあまり知らなかったんですけれども、まあ、日本のアニメがフィリピンで大フィーバーという、まあ、しかも実写版っていうのがまあなんかすっごいですよね。まあ、この作品ですね、お国柄とかも出てたりして、もう結構ね面白かったんですよ。私見ハマってしまいました。まあ、この映画見た人同士でね、いろんな話をねできるんじゃないかなと思います。私も映画見た後ね、あの東映さんとかあのマスコミの方とかとね、いろんな話もしたんですけど、できればですね、私この作品続編もね見たいなと思ってるんですよ。ちょっと期待してるんですけれどもね。ま、私はこの時ですね、字幕版を見たんですけど、日本語吹き替え版も上映されますので、ぜひお子さんと一緒に楽しんでください。ボルテス5レガシー、こちらは東方シネマズ長崎、他全国で公開中です。今日はボルテス5レガシーオリジナルステッカーを10名の方にプレゼントします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは10月23日の水曜日です。たくさんのご応募お待ちしております。ミカのフラワーシネマ。お届けしておりますミカのフラワーシネマ、最後にもう一つ映画ご紹介します。五幸宮の猫、選挙、精神など観察映画と称する独自の手法のドキュメンタリー作品で知られる相田和弘監督が柿工場港町の舞台となった岡山県牛窓の人と猫と自然を捉えたドキュメンタリー映画。 瀬戸内海の港町牛窓で古くから親しまれてきた小さな珍獣の社五香宮、数十匹の野良猫が住み着いていることから猫神社と呼ばれ、猫好きの住民や来訪者からは喜ばれてるんですけれども、その一方で糞尿の被害に悩まされる住民もいるという、2021年に27年暮らしてきたニューヨークを離れて牛窓に移住した相田監督と妻でプロデューサーの柏木清子さんは、新入りの住民として地域に飛び込み、猫をめぐる問題に巻き込まれながらも、高齢化の進む伝統的コミュニティとその中心にある五香宮にカメラを向け、四季折々の美しい自然の中で猫と人間が織りなす豊かな光景を映し出していくという作品です。まあ、野良猫ちゃんの問題は身近にもありますよね。まあ、可愛いし癒される反面、やはり糞尿や子猫ちゃんたちが吠えちゃったりってこうあるんですけれども、まあ、私の住んでる地域でも桜猫プロジェクトとい う, こう野良猫ちゃんたちとよりよく暮らしていくこう準備をしているっていった活動をですねされています。でも、まあ、野良猫ちゃんたちの姿を作品で見ててもやっぱりもう癒されますよね。まあ、これからも猫ちゃんたちとよりよく暮らしていける世の中になっていけばいいなーなんて映画を見ながら思いました。五香宮の猫、こちらは明日10月19日から全国順次公開で、九州では福岡の KBC シネマや佐賀のシアターシエマなどで公開になります。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあ、そろそろ早くもエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーは藤子ヘミングさんの素敵なピアノでお楽しみください。ため息を聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバイ。